お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、東京オリンピック、海外からの観客はなしでですね、国内の観客を入れる入れないという、その決定をずっと先延ばししてましたけども、ついに1万人、あるいは、そのキャパシティの半分までは入れるということになったようですね。
そうですね。
これについてはどうですかね？十分なんですかね？感染防止に。
まあ、当然ね、日本、まあ、世界中そうでしょうけど、各国にいるように、日本にも専門家のね、医師の方たちとか、専門家の方はむしろ、無観客でっていうのはずっと言い続けた上で、
そうですよね。
うん、言い続けた上で、でも今回1万人、なんかこう、聞こえとしてはね、まあ、1万人でものすごく減らしたんだ、まあ、新国立競技場とかね、あの人数、規模感を考えたら 15% ぐらいですか、スタジアムの。なので、ものすごく少ない人数に感じますけど、まあ結局入れることには変わらないですし、まあ皆さんご存知の通り、日本はまだね、ワクチンの接種率が高い方ではないですから、だからこの判断がどう転ぶかっていうのは、まあ何とも言えない。
そうですね。本当に私の感じでは、これは本当に政治的な判断というですかね。まあこんなところで折り合うかという、そのどっちにも何にもならないような判断のような気がしますけどもね。
まあだからね、結構いろんなところにも出てますけど、この 50% もしくはこの1万人っていうところにどういう根拠があるんだとか。
うん、それはみんな聞くでしょうね。
そうですよね。なので、当然国外から今回はね、観客入れない。まあ、アスリートの家族やね、親戚、兄弟とかそういう人たちでさえ入れないっていうふうに決めている中でのこの判断ですから、この1万人もしくは 50% は全部日本人になるわけですから、あとは関係者もここには含まないって言ってるので。
だからこれでもし広まったらどうしてくれるんだっていう話はあると思いますね、やっぱり。
そう、だから結局じゃあその責任は誰が取るのかっていうところを先に明確にしてほしいっていう、そういう思いはありますね。
そうですね。で、選手の方ですけどね、入ってきたニュースによると、ウガンダの選手団、これは日本で合宿をするために日本に先乗りしてるんですけども、その9人の選手のうち1人が陽性が出たんで、残りの選手たちも全部濃厚接触ということで隔離だということで、大阪の泉佐野市のホテルにいますけれどもね、この例でもわかるように、これからこういう形でですね、海外から選手たちがウイルスを持ってきちゃうということはあるでしょうね。
まあ、こればっかりは本当に、どんなに多分テストをしたりとか、もしくはワクチンを打ってても、可能性がありますし、まあ、ワクチンの接種率でいったら、その多いイスラエルとかでさえ、結局またこう感染者が出てしまったりっていう、ことも実際ありますし、まあ、私サッカーの、コーチをしているってこともあって、現在、ちょうどこの、収録だったりとかいろいろやってる間にも、こう、ヨーロッパの方で、ユーロ2020、今2021ですけど、まあ、ヨーロッパのサッカーの、ワールドカップの次に大きい、国際大会があるんですけど、そこでも毎日のようにどこかしらの国の選手に陽性反応者が出てるっていうニュースになって、選手がもう、次の試合もしくはこの大会には出れないっていうニュースがあったり、南米のコパアメリカっていう、それも南米で一番大きい国際大会でも、結局もう開幕してすぐに82名ですかね、の陽性反応者が出てるとか、ということがもう起きてるので、やってる最中、もしくはやる前に感染者が出るという想定は、もうこれは絶対に、しておかなきゃいけないし、まあ、期待を込めて言うのはしてるはずだろうと思いますよね。
しかし、本当にこういうそのパンデミックの最中でやるんですから、こういうことはある程度その覚悟してなくちゃいけないもんなんですかね。それともやっぱり、むしろそういうことはしない方がいいっていう、その、日本国民の過半数が反対してるみたいな方が正しいんですかね、やっぱり。
まあでももうね、IOC も含めてですけども、このまま進めるっていうふうに言って、逆にこのタイミングで、あと数週間のタイミングです。いろんなね、各国オーストラリアもそうですけど、必要選手が決まってとかっていうことが出てる中で、多分中止っていうのはなくなってる。だから多分、皆さんの中の議論も無観客にするしないっていう、やるけどどうするって話に今なってる状況だと思うので、
うん、そうですね。
そうだったらもう出る可能性が十分にあり得る。上でもう対策をする。でもって、当然ですけど、私自身も思うのは、じゃあこの最中に、じゃあ日本全体じゃなくても、オリンピックが開催される開催のこの都道府県で緊急事態宣言がもし出されることがあった場合、やはり、このオリンピックは、何のためにやってるのかっていう、誰のためにやってるのかって、やっぱりそこに帰るかなと思いますね。
そうですね、本当に。 もう引っ込みがつかないからここから突っ込むっていう、そういうなんか神風スタイルですね、これは。
いや、もう本当に残念ですけど、もうその表現が私は正しいと思ってますし、だからこそやはり日本政府も含めてですけど、ちゃんとその明確な根拠だったりとか対策だったりとか、そういうものをちゃんと打ち出して、そこになんでこのスポーツが今必要で、なんでオリンピックが必要で、なんで今日本でやる必要があってっていうこととかもちゃんと国民に届けないと、もうオリンピックを日本でまた招致しようっていうふうにならないかもしれないですし、こうスポーツが悪になってしまう、下手をすると。
ああ、最悪ですね、ただ。
いや、もうこれは私も含めてるし、多分今回出場するアスリートの方たち、関係者の方たち、多分誰も望んでないですね。
そうですね。はい、じゃあその観客制限の話はですね、このぐらいにしまして、スポーツの話いきたいと思いますけど、その東京オリンピックから初めて始まる競技の中にスポーツクライミングというのがありますね。このスポーツクライミング、はい、種目的には3つ、スピード、リード、それからボルダリング、その3つでやるんですけども、日本の代表選手4人決まりました。男子は楢崎智亜さん、それから原田海さん、そして女子は野口啓代さん、そして野中美穂さんと4人ですけども、なかなかこの4人ともできそうですね。
そうですね。もちろん日本国内でね、こういうふうな成績だったりとか代表になっているぐらいですから当然ですけど、ワールドランキングでもね、結構高い位置に、種目によって違うんですよ、いるので、多分以前も、ここでいろいろ話になってる、これ日本人の多分体型とかも含めた、この特性が活かせる競技の一つなのかなっていうふうには私も思いますね。
そうですね。で、そのさっき挙げた3種目の中では、この4人ともですね、みんなそのボルダリングとかリードとかそっちの方が得意なんですけども、東京オリンピックでやるのはこういう3種目を3つまとめましたコンバインド、複合というやつなんですよね。これ採点どうやってやるんですかね、これ複合になると。
これだからリードだと、この6分間で15メーターどこまで登れるかっていうこの距離を、とかボルダリングは、4メーター、5メーターですかね、の、こう課題をいくつ、クリアできるかとか、あとスピードの方はもう本当2人でこう一緒にスタートして、どっちが早く到達できるかっていうものをやった、そのポイントの掛け算なので、だから先ほどもあったみたいに、日本の選手は、このリードとボルダリングでいい成績を残している選手が多いので、だからもしかすると、ここで本当に上位に食い込んで、こうスピードはやっぱ日本人は体型がこう少し小さかったり筋力が他の選手弱かったりするので、やっぱこう負けてランキングの上にいないんですけど、もしかするとこのスピードはフライングで一気に一発失格なので、もしかしたら上位者がいきなり失格したりとかしないように、ちょっとこうスタートが遅れたりしてっていうことがあると、まあ日本の選手には決勝進出もそうですけどメダルの可能性も十分にあり得るのかなっていうふうに見てますね。
そうですね。スピードしかし15メーター、ワールドレコードは5秒48ですからね。そんなんで登っちゃうんですね、15メーター。
ちょっと15メーターっていうのはパッと今イメージがつかないですけど、結構僕も自分が、好きでこう水泳でいう飛び込みをやって5メーター、10メーターから飛び込むことがあると、まあまあ上に高く感じますし、自分も、日本にいた時とかオーストラリアにいた時でも、こう、自分の遊び感覚でボルダリングとかをやったりするので、それでも5メーターぐらい登って上の方へ行くと、まあ高いなって感じますから、だからこの15メーターっていうそこをこう登るっていう、それを5秒台で、それでも6秒ですかね、遅い人でも男子で。だからちょっと想像つかないですよね、それをこう手と足だけ登っていくっていう。
そうですよね。ボルダリングはそういうスピードじゃないんですけども、何回も登った方がいいんですよね。
そうですね。あと落ちたとしてももう一度チャレンジできるっていうのがボルダリングのルールとしてあるのと、こう課題が、各ボルダリングのその壁ごとに違うようなので、それが登れれば次の課題っていう風なので、結構オーストラリアもボルダリングとはこのクライミングとかをする場所は結構あるんですよね。
あ、インドアですよね。
インドアであるんです、はい。それこそシドニーにある SBS の、近くにもあるんですよ。そこに僕行ったこともあるんですけど、だから、オーストラリアから4選手出ますけど、ものすごく強いわけではないんですけど、こう普及で子供たちが遊んだりとかするところに関してはものすごくこう広がりがあるなっていうのはこっちにで感じますね。
スピードとリードはロープをつけてるんですけど、ボルダリングロープなし、怖くないですか？
意外とこれ私自身やってみてもそんな怖くない。もしかすると私がね、ゴールキーパーってサッカーでこう、ダイビングをして地面にこう、毎回叩きつけられる、ポジションでやっているので、そこら辺がおかしくなってるのかもしれないですけど、でも、下に当然マットがあったりしますし、ちゃんと、落ちれば、あと初心者の人とかは当然そんないきなり高いところからスタートしないので、この辺は、慣れてしっかり受け身は取れれば、問題ないと思いますね。
そうですか。柔道の受け身知ってた方がいいわけですね。
ああ、もう、これ多分日本人の特性だと思いますね。私、柔道いっぱいやってますから。は
そうですか。はい、どうもありがとうございました。
い、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。